はようございます。今日も聖書から福音、良い知らせということで、前回に続いて今日は2回目でイースターの2回目、でこの復活祭、キリストの復活を中心に覚えてみたいと思います。それで前回ですね、死んだ後について考えないで今を生きるというのは無謀ですということ、まずこのことを考えるべきですということを覚えたわけですけれども、でルカの16章というところを開いて、この間はこの神様を信じないで死んだ人、特にその人について、その炎の中で苦しくてたまりませんとですね、そのいう場面を言いましたけれども、まあ、それは待合室と言われてますね、黄泉というところですけれども、そこで、まだ神様の裁きを待つ待合室でさえそれほど大変苦しいのなら、ましてその後どんなに大変なことかということで、どうしてもこの神様の救いを受ける必要があって、神様はそういう大変なところに行ってほしいとは思っていらっしゃらない、救われてほしいと願っているということですね。そして今日はこのキリストの復活が私たち一人一人にどんな意味があるのか、どんな素晴らしいことがあるのかということを中心に覚えてみたいと思います。それで聖書はマタイの福音書の16章の21節を最初に開いてみたいと思います。この聖書で34と下に書いてありますけど、そこを読んでみます。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。何回かこのことを弟子たちに言っておられたわけです。殺されると予告して、そして、まあ、そこら辺まではまあなんとか普通というか、まあたまたまということはあるかもしれません。しかしその後3日目によみがえらなければならないと、十字架につけられるこの何日も前にですね、このイエスという方が殺されて、そして3日目によみがえる、そのちょっと普通の人間が言うようなこととはありませんね。まして今までそんなこと言った人一人もいません。3日目によみがえると予告ですね、あらかじめ言っておきました。それを何回か弟子たちに十字架にかかる前に言っておられたわけです。そしてそのことがこのあとマタイの福音書27章というところで、この十字架とそしてその後の復活のことが書いてありますので、少し開いてみます。マタイの福音書27章の59節というところでは、この少し前のところでこの十字架の記事が出てくるわけです。そして十字架でこの方が死にました。そしてその後59節でヨセフという人が、ヨセフは体を受け取るときれいな雨布に包み、岩を掘って作った自分の新しい墓に納めた。そして墓の入り口に大きな石を転がしておいて立ち去ったということで、このお墓に、それもこのヨセフという人の自分の 新しい墓にそのイエスという方の遺体を引き取って、そしてそこに納めたというわけですね。そればかりか、その墓の入り口に大きなこの石を転がして塞いでおいたんですね。ですから、まあ簡単には出れないわけです。そればかりか、このあと66節というところで、まあ、この兵隊さんのような人たちがその墓の番をさせられたわけですね。3日目によみがえるとですね、あの人が言ってましたということで、それを弟子たちが盗んでいったりすることがないようにということで、じゃあその墓に、これ66節で、そこで彼らは行って万兵たちと共に石に封印をし、墓の番をした。ですから、この大きな墓があっただけでなくて、そこにこの封印、それをちょっとでも動かすなら分かるように、決して誰も動かさないように、そこにこの封印をして、そして番をしていた、厳重にそこから出せないように見張りをしていたというわけですね。そして今度28節からですけれども、そしてこのキリストの復活、十字架と復活について4人の記者が書いています。で、このキリストの復活のことが、このマタイの28章の1節からも書いてありますけれども、で、まあ、この死とその後について考えますときに、普通ですと今までみんな誰も死に入っていって出てきたものがいないんですね。ですから、この死に飲み込まれたままです。で、死んだ後こんなようなことだよとか言った人があったとしても、みんな飲み込まれて出てきません。ですから、そういった人の証言というのは当てにならないということですね。そして、誰もこの死から出てきて今も来ている、そういうものがいないとしたならば、私たちはこの死の後についてはっきりわからない、そんなこと考えても無意味だと言うしかないんです。ですから、わかんない、そして真っ暗闇だ、絶望だと、死に対してそのような考えしか出てこないわけです。しかし、もしそこから一人でも出てきて今もいる、生きているという人がいたとしたら、全く話は違ってくるわけです。死は終わりではない、絶望ではない、その記録がここにあるというわけですね。そしてそこから出てきたものがあるなら、今も生きているものがあるなら、希望があるということです。そしてそれは単なるこの思い込みではなくて、特にこの4つの福音書といわれる、ここではマタイの福音書ですけど、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネという記者が、4人のこの記者が、そのこのキリストの十字架と復活について記録として残したわけです。こんな記録が残っている人物というのは他にないですね。それも4人もこの別々の記者がこの十字架と復活の記録を残した、そんな方は他にいないということです。そのキリストの復活について、このマタイという人がこの28章の1節から書いて私たちに残してくれているわけです。1節から読んでみますと、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。見に行った。すると、見よ、 見なさいですね。大きな地震が起こった。主の使いが天から降りてきて石を脇に転がし、その上に座ったからである。その姿は稲妻のようで、衣は雪のように白かった。その恐ろしさに蛮兵たちは震え上がり、死人のようになった。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、よみがえられたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中からよみがえられました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできますと。いいですか、私は確かにあなた方に伝えました。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。9節で、すると見よ、イエスがおはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。イエスは言われた。恐れることはありません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えますという記録を私たちに残したわけですね。まあ単なる口伝えとか、そういうものであったならば、まあ、途中でいろいろ変わったりするかもしれません。しかしこの文字として残したっていうのはすごいことですね。ですからその記録がちゃんと今も私たちこうして間違いなく見ることができます。こういう記録があるということですね。ある一人の人物、このイエスという方が十字架にかけられて死んだ、そして葬られただけでなく、死から3日目にこのよみがえりますと言った通りに出てきた。そして今も生きている。そういう記録がこの聖書に4人の人を通して記録されている。ですからこのことを通して死んで終わりではない。人は死んで終わりではなくて、この先に、死の先があるということをこの私たちに教えているわけです。そしてそればかりでなくて、死んでもこのイエスという方がよみがえったということは希望があるということを私たちに教えています。このあとコリント第1の手紙というのがありますけれども、このあとずっと後ろの方ですけど、その15章を開いてみます。最初にこのコリント第1の15章20節、この聖書で350ページ下の方ですけど、20と小さく書いてあるところで、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。死は絶望でな、絶望で終わりではないということを明らかに示してくださいました。そしてこの私たちに対して、死は終わりではない、それだけではなくて、この私たちに死んでから後のことをよく考えるように教えています。この1ページ前ですけれども、15章の3節から6節にそのことが書いてあります。読んでみますと、3、私が、このパウロという、使徒パウロという人ですけれども、 私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたことですから、この罪を解決しないまま死ぬということは大変恐ろしいことです。この神様から離れた生き方をしたまま死にますと、その当然の裁きが待っています。しかし、この私たちの罪のために死なれたこの方、イエスという方を信じれば罪が許されます。ここで私の罪のためと書いてありますけれども、身代わりという意味もあります。私のため、私の罪のため、あの十字架で身代わりとなって死んでくださった方、そして4節でまた葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこの方を信じれば罪許されて、神様の前に罪許されたものとして平安を持って出ることができます。ですから、この方を信じなさいということを私たちに教えているわけです。4節のところでまた葬られた、先ほどマタイの福音書でヨセフという人が新しい墓に納めましたと書いてありました。確かに死んだ、そして聖書に書いてある通りに、このイエスという方もおっしゃいました、殺されて3日目によみがえらなければならないと、死ぬ前にすでによみがえると、死に勝利して墓から出てきます。この方がそのことを言われました。その通りに3日目によみがえられた。これは特に旧約聖書に、今にこういう方が来て私たちの罪のために死んで、そればかりかよみがえります、その方こそキリストですと言っていたその方です。で、5節でまたケファに現れ、それから12弟子に現れたことです。お化けのようではなくて、ちゃんと死なない体を持ってよみがえりました。それはこの方を信じる者にも同じように、この死なない体でよみがえらせてくださいますということを、私たちに信じる者にそのことを教えてくださっているわけです。ですから、このお方を信じなかったら大変なことになります。しかし信じますと、この素晴らしいものが与えられますということです。で、この方が今生きていらっしゃって天にいらっしゃいます。しかしまたおいでになります、また来ますということを教えています。それは信じたものをご自分のいらっしゃる素晴らしいところに、天というところに迎えてくださるため、来てくださる。もう一つは、この方を信じないものを裁くためにおいでになるということです。で、この黙示録というところ、後ろ、一番後ろに書いてありますけれども、この方のことが書かれてあります。黙示録1章の17というところで、このイエスという方について、ヨハネという人がよみがえってから、このイエスという方がよみがえってから、この方に会ったそのことですけれども、17節から、この方を見たとき、私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだ。すると、その方は私の上に右手を置いて言われた。もちろんイエスという方です。よみがえって今生きてらっしゃるその方に会ったわけですけれども、恐れることはない、私は初めであり終わりであり生きているものである。私は死んだが、見よ、 世よ限りなく生きている。また死と黄泉の鍵を持っている。こういうすごい方にヨハネという人は蘇ったキリストに会ったわけです。生きている。そして私は死んだが見よ、世よ限りなく生きている、蘇って今も生きている、また死と黄泉の鍵を持っている。信じる、この方を信じて罪許された者のためには素晴らしい場所にご自分が迎えるため来てくださる。また信じない者はこの黄泉というところにいる者を裁くためまたおいでになります。神の裁きの時が来るわけです。ですからこのキリストの復活によって私たちにこの死んだ後が確かにあって、神の裁きがある。そしてこのキリストをどうしても信じる必要がある。そして神は私たちがそんな恐ろしいところに行くのを望んでいるのではなく、救うためにこのキリストを使わせてくださった。そして今もこのキリスト、イエスという方が私たち一人一人を招いてくださっております。私のもとに来なさい、そうすれば救いがある、永遠のこの神の救い、この方は持っていらっしゃる。ですからこの方のもとに行くなら救われます。今も誰でもこの方のもとに行って神の救いを受けることができます。ですからこのイースターという時にキリストの復活を覚えるということはとても大切なことです。そしてこのキリストが今も生きていらっしゃって、私たち一人一人を招いてくださっている、こんなすごいお方。そしてこのキリストという方は一体どういう方なのかということをまた次回特に覚えてみたいと思います。今日はこのキリストの復活が私たち一人一人にもたらした意味について少し覚えさせていただきました。今日は以上です。